お年玉でやっとギターが買えると思ったのに。だった千ポチ。はあ、欲しいな。
こら、また来てんのか。いつも店の前にいたら迷惑なんだよ、帰れ。
ちょっとおやじさん、まあまあ。おい坊主、いつもここにいるけど、このギターそんなに欲しいのかい？
うん。
ロックが好きなのか？
好き。ケーキよりも、おもちゃよりも大好きだよ。
なあ親父、この子にそのギターを、アンプも一緒にな。
え、はい、ありがとうございます。
おじさん、ありがとう。
この少年が後のビッグママ金井雅人となる。ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャストフィーチャリングビッグママ。ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ギターの柿沼です。
ベース安井です。
はい、今日はこの3人でお送りしますが、
はい、
前枠、あの始まる前に
前枠
やらせていただきました。
寸劇、
はい、
やりましたが、
やりましたね。
登場人物少年、
店主、紳士、で少年私金井がね、やって、あの店主と紳士どっちがどっちやねんっていう、どっちもいい声でどうすんねんっていう
一言目がもういい声すぎちゃってね。
あの、はい、前途多難な、
いや楽しかったですね。
うん、なことない。まあでも、ね、あの、そう、話題になったのが、はい、初めて楽器を買った時の話と、
うん、はい、そうですね。
みんな覚えてます？最初の一本。
もちろん。
もちろんですよ。
覚えてますよ。
お小学校じゃない、中3かな。
そこそこ。初めての楽器は別にギターじゃないか。
いや、あのね、中学校3年生の時に、あの、週刊少年誌、ふんふんの、
あの、ね、ジャンフン。
ジャンフンの広告欄に載ってた、はいはい、あの、ギターを。
3万円で全部揃うみたいな。
1万5000円で
全部揃う。
あの、お金のお風呂に入ってる。
の横のページ。あの、このハイネックでこうやって隠してる横のページの。
のページの。
あのギターのセットを買って、はい、チューニングできないまま終わりました。私は
チューニングできないまま終わる。そんなことある？
あった、
あった。そっか、
うん、
よかった、できる
ようにな
って
。ちなみにお二方は？
私は高校からバンドを始めて、
はい、
まあ、最初からベースだったので、
はい、もうベースを買ったのが高1？
高1ですね。
なるほど。
安井さん、ベースを最初に選んだのはなぜだったんですか？
うん、
それはね、
はい、
ベースってさ、やっぱり一人で楽しくない楽器、こう、まあ、一対一、
うん、
うん、まあでも
やっぱそうなんだ。
最初のきっかけはね、なかなか難しそうだよね。
その一緒に、うん、高校でバンドやろうって言ってくれた仲間が、はい、うん、はい、まあ、ボーカルでギターはもうあてがって、
うん、はい、
うん、
で、じゃあまあそしたらベースかなって
。ああ、なるほど。
あるべき場所に
収まった、
すっぽりと。
確かにね。
カッキーは？
俺はもうあれです。
もう生まれつきね、あのギター抱いて生まれてきて、オギャーの代わりにこう、
ギターみたいな、ギターみたいなやつを持って、あの、でも本当にアコギをね、
はい、
うん、家で、
アコギがこう口から出てきて、
この人絡んでない、
家に置いてあった。
家にお父さんがなんか。弾いてあるのが
そのパターンね。
そのパターンね、こうサラブレッドのやつだね。
そうそう、いや、サラブレッドっていうか、まあ、全然お父さん弾けなかったんですけど、それでなんか興味を持ちまして、でアコギを触ってって、
うん、親父さんから買い取ったと。
親父さんから、うん、それが今ライブで使う。いや、そんなことはないんだけどでもあれだね、アコギを最初に買って自分で。
なるほど。
でその後エレキ、あの、やっぱ中学校でこうバンド好きな友達と出会ってみたいな感じでしたかね。
そのアコギは今どこにあるんですか？
マイハウスにあります。
マイハウス、
は
い、あの作曲というかいろいろ考えるの、
ね、あ、まだ使ってるんだ。
もう全然使ってる。
物持ちもいいし、
いい買い物でし
ょ、うん、
なるほど。
金井さんのギターは？
あの、何年か前にあのクリスマスライブのプレゼントをあげました。
あげてた。
そんな大事なもの
だって、
うん、
あれ、金井の思い出だけじゃなくて俺とリアドの思い出でもあるよね。あれで曲をさ、
ね、あの高校時代、大学時代も誰かの家に集まって曲作りするときに、ね、あのギターでたくさん曲作りましたね。
ね、それをあげた、うん、
あげた。
いや、いいと思いますよ。
あげましたが、
気持ちがね、うん、
まあ、それでね、今あげた子が曲作ってくれてるかもしれない、
うん、そうだよ、本当だよ、
あの、っていうことで、
いい話
でしたね。
はい、あの、はい、我々初めて買った楽器の話をしましたが、はい、今回は初心者バンドマンのリスナーのお悩みにお答えします、
はい、
その前にまずは一曲聴いてください。ビッグママでミュートピア。 聞いてもらったのはビッグママでミュートピアです、今回はこんなお悩みに答えていきます。
はい、ではお悩みのメッセージをご紹介します。
はい、
ビッグママの皆さんこんばんは。
こんばんは。
神戸から聞いてます。
神戸
マナナンと申します。
笑い笑い神戸出身マオちゃんいないんですけど、代わりに我々が。
そうですね、
はい。
去年の春からの悩みなんですが、
はい、
私は大学、1回生
1年生、
はい、になって軽音楽部に入りギターボーカルをやろうとしています、
うん、
しかしギターがうまく弾けないし歌も本番になると飛んでただただテンパって終わってしまうということがこれまでだけでも 2,3 回ありましたと。
なるほど。
これを克服したいのですがどうすれば治ると思いますか。ギターボーカルをうまくなるにはどう練習すればいいと思いますか。アドバイスをお願いします。金井さん。
なるほど。もう爆発ですよね。
そうですね。
もうね、ミスは当然僕だってこうしてきてるわけであって。
はい、そうですね。
ただあの、まあ、極論を言えば、はい、ミスをミスだと思わなかったり思わせなかったりしたら、
うん、
それは、まあ、ライブだと OK ってい
う
ところもあって、
まあね、
あの準備さはさもう最大するにこうして当日迎えるんですけど、いざステージに立ったらあの大事なのはこう成功する失敗するじゃなくて、そこにいる、まあ、多分見てくれてる人もいるじゃないですか、はい、このサークルだったら、うんうん、そこにいる人たちが楽しかったねとか良かったねって言ってくれることがあの第一、
はい、
で、まあ、後にこう、ね、失敗しちゃったってこ うまく弾けなかったって飛んでしまったってことはあると思うんですけど、なんかあの僕の場合一度失敗したことを引きずったまま本番終わっちゃうの、
うんうん、まあ、ありますね、
経験上、はい、あって、でそれってやっぱり良くないなって思って、
うん、これあれですよね、それの今あの同じ話だと思うんですけど、やっぱ失敗を恐れながらやってしまうと、
う
ん、
そうそうそうそう、
絶対に楽しくないし、多分うまくいってもなんかうんみたいな感じになるじゃないですか、
うん、
だから気持ちの持ちようとしてはやっぱりもう失敗を恐れない、うん、っていうかあのエリック・クラプトンさんの名言で、はい、ステージに上がってる時は自分が一番うまいと思え、
うん、
ステージを降りたら自分が一番世界で下手だと思え、
うんうん、
とまあ言ってるのもありまして、うん、要はまあ最大限自分で努力をするのは練習をして、ただいざステージに上がったら気持ち的にはこう最強だと私は、うん、俺は
気持ち的に
練習通りにねいかないですからね、
う
ん、
そう、
その間違える間違えないが全てではないので
じゃない、ね、
うん、であのじゃあ今度はそのためにどういう練習をしたらいいんですかっていうと、はい、
そうだね、
ギターを弾きながら、
ね、そもそもね、うん、そこですよね、あのやっぱりさ頭とこう手が考え、う
ん、難しい、
ね、難しいよね、
あのまあ一個ずつ、うん、そのじゃあまずはギターで上手に弾けるようにうまく曲の中に入り込めるように、
はい、
でその後まずじゃあ歌が、うん、あの気持ちよく歌えるようにで一緒にやるっていう順番もあるかもしれないし、
う
ん、
そうだね、逆にどう、俺コーラスとかやるからさリード弾きながら、
うん、
逆に歌を最初に覚えて、
うん
うん、で歌を歌ってるんだけど一応そのギターのフレーズを弾こうとすると、
うん、
なんか明らかにリズムが違う瞬間を見つけて、
うんうん、
で歌は歌の意識でいるんだけど指をこうなんか勝手に動くようにするみたいな、うんうん、
なるほど、
そういう方がこううまくいくというかことがあるかもな。俺は、
俺はどっちかっていうと先にちゃんとそのギターの役割をちゃんとバンドの中でこう、
うん、
なんオケ、うん、僕らオケって言うんですけど、うん、カラオケ、はい、歌がないところでちゃんと完成させてから、うん、歌はなるべく自由に気持ちよく、
なるほどね、
っていう風に思っていて、まああの本番を想定した練習をたくさんすることですよね、はい、あの僕らだって何人お客さんがいる状況でもスタジオでやる状況でも、
はい、
あのリハーサルしてることって全然変わってないし、
うんうん、
あのなるべくこう、ね、目を閉じてでもいいし、そこにもうライブハウスがあるとあのもうそれがドームでも構わないし、そういう状況を想定しながら練習をすること、
はい、
僕ねよくメンバーに意味わかんないって言われるんですけど、僕電気消したくなるんですよ、うん、あの
本番通りみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
とかあの夏フェス前昼の時間帯とかだと、
うん、
なんかその時間とかを結構イメージするんですよ、
うん、
こう今俺起きたての午前中に、
うん、
あのステージに登ってるみたいなことみたいにこうちょっと想像力を巡らせてですね、
あのなるほど、
本番をイメージしてみる、
あのその今あの、うん、暗くしたいっていう話があったじゃないですか、はい、僕他のバンドの人と、
うん、
まあ、あのウニゾンユニゾンスクエアガーデン
なんとかゾン
ス、はい、うん、の斉藤くんとあのスタジオ入った時に2人で、 まあなんかじゃあライブ本番のやってみようって言って、うんうん、やってる時に自然と俺消しちゃったんですよ、なんかいつもの癖で、カナエがやってた、したら「なんでムーデにすんの？」って突っ込まれて「そうだよな」ってそこで気づきました、
う
ん、僕
あだから、ね、人によります、
そうですね、
バンドによる
でし
ょうね、
はい、
そうだから、うん、練習も本番だと思って、
はい、
かな、
うん、そうだね、でもじゃあ逆に安井さん、はい、これ本番まあ、ね、練習しました、はい、でもやっぱドキドキします本番前、
うん、
何したらいいですか本番前、
緊張をほぐす方法、
そうですね、
何、うん、でしょうね、
ヒデといつも何してるっけね、
俺いつも、
うん、匂い嗅いでます、
のの字、
のの字のの字見たことない、
匂いね、
うん、
アロマの匂いを、
アロマの匂い嗅いでるよねいつもね、
うん、
ウイスキーという名の、うん、
みたいにならないように ね、
とかね、あとそういいじゃないですか、でもそう落ち着かせるね、
あもうそれはでもライブだけじゃないかもね、こう試験とかもよくこうい
う、うん、自分なりの
リラックス、うんね、ルーティンですよ、
それは大事ですよね、俺らだったらね本番前に例えば着替えるとかちゃんとライブの衣装になる、
うん、
歯を磨く、分かんないですけど、うん、そういうのがありますよね、こう恒例のこうとしてはね、うん、
あ、まあ、あと最後今これ見て、はい、歌詞が本番に飛んだ時は、
はい、
でもなんか歌うっていう、それが、うん、歌詞飛んじゃったっていう歌詞でもいいし、にゃにゃにゃでもいいし、
はい、
やめない、
やめないことをおすすめします、そうするとそのまま楽しんでくれる人もいるかもしれない、
は
い、うん、
なるほど、
ただ止まっちゃうとゼロなんですよ、
そうですね、かなえさん、
うん、
止まったことありますよね、
止まった時にはね、はい、なんだろうね、
新木場でごめん歌詞飛んじゃったって言ってたのを
僕が一番覚えてるのは赤坂ブリッツで、うん、何百回もやってきた、
まあ、あれは半端じゃなかったね、
君思うゆえに我ありっていう曲の歌い出し、まあ、その年のアルバムの1曲目ですよ、
あのシリアスムードでね、うん、あれはやばかったよね、
なんでお前そこの歌詞出てこないのってみんな思って、カッキーが横で
俺ギター弾きながら
何しはしなかったんだけど、
いやもう聞いた、
そうしなくてあんまりにも出てこないから、う
んうん、なんだっけ、
そう、うん、でなんだっけって言ってるから俺がイフイフってマイク通して頑張って言ったんだけど、うん、出てこないから俺が歌ったよね、
うん、そんなね何百回もライブやってるかなえさんですら、
そうですよ、
忘れちゃうんで、ね、
なんであれを飛んじゃったんですか
そのイベントがこう、
はい、
総合して50曲ぐらい3日間でやるイベントがございましてですね、はい、
そうでしたね、
もう100人一周全部丸暗記してるぐらいなはずなんですよ、記憶の容量的には、
まあ歌詞の
押し出されちゃったね、
そうそうそう、もうね僕どっかでところてん系男子って書かれたんですけど、ね、うん、なんか入れたらもう出てる
そうだね
だから歌詞はね、
はい、
そう直前までは必死に覚えてください、ただ本番になったら、うん、もう心に思ったことを叫んでください、それが正解です、
確かに、
はい、
それでいいと思います、
というところで、ギターボーカルライブ、
はい、
マナナさん、ぜひ楽しんでいつか対バンできたら嬉しいですね、
はい、うん、そうですね、
はい、
はい、
というわけで、次ビッグママの曲かけるんですけど、
はい、
練習におすすめの曲、
うん、
でギターボーカル、この場合ギターボーカル、
はい、
じゃあこの曲に決めました、いきますよ、
はい、
I don't need a time machine、 聞いてもらってるのはビッグママで I don't need a time machine です、我々、うん、
はい、
はい、
いいアンサーできたんじゃないでしょうか、
ね、ね、よかったんじゃないですか、
そうでも、は
い、
最近思うのが、はい、こう僕らをこう好きで、
うんうん、
バンド始めたんですとか言ってもらうこと今まで何回かあって、
はい、
それってやっぱめちゃめちゃ嬉しいなって思ってて、
うん、嬉しいよね、
うん、昔あの曲聴いてたんですってアーティストの子に言ってもらったりもするし、うんうん、それってなんかこのラジオもまたきっかけに増えてくれるといいな、嬉しいななんて思って、ぜひビッグママをこう好きで聴いてくれてるっていう人、
はい、
バンドやってみませんって思うんです、
うん、そうだね、
うん、またなんか違った楽しみ方をしてくれるかもしれないし、
はい、
よりなんだろうな、こうこのフレーズこういう風なんだとか、
うん、
我々も
よりね、
ね、
深く知ることが
めちゃめちゃ緻密にやってるじゃないですか、実は、
うん、やってますね、
かつ大胆に
考えてますよね、
というわけでみんなで一緒にバンドやりましょう、そんな風に思います、うん、
ぜひ、はい、
はい、
というわけでお別れの時間が近づいてきました、
はい、お悩みや質問に電話でお答えする思いっきりママ電話、あなたの周りのロックな出来事を判定するロックンロール判定のメッセージもお待ちしています、 採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、1月30日土曜日ですね、はい、ビッグママ×トータルファット×ザ・バックホーンのスリーマンライブ、うん、
はい、
俺たちのパクパクビーフヌードルグルメライブ in 台湾ですね、うん、
台湾です、
はい、
あの皆さんぜひ一緒に飛行機乗って
ぜひ
行きましょう。
待っております。そして3月20日日曜日、ゼップ福岡で行われる FX2016 に、はい、僕らも出演することが決まりました、
九州の皆さん、はい、あの集合、
大集合、はい、はい、お待ちしております。
はい、詳しい情報はビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。今週はここまで。この後はホワイトアッシュにバトンタッチ。せーの、
ビッグママでした。ロックンロールバンドワゴン
featuring White Ash。 どうも、ホワイトアッシュボーカルギターののび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人そろってせーの、
ホワイトアッシュです。
はい、今日も始まりましたロックンロールバンドワゴン、
はい、
ここでですね、早速いつメールを紹介したいと思います。
はい、
FM 長野でお聞きのショートさん、男性からです。
おはようございます。
どうも、
こんにちは。今年大学受験なのでいつも勉強しながら楽しく聞かせていただいております。もう1月になってしまい、センター試験の後はあっという間に私立受験です。ぶっちゃけ受かる気がしません、ホワイトアッシュの皆さんは受験しましたか？受験の時聴いてた曲などがあれば教えてください。それを聴いて頑張ります。東京でキャンパスライフを送りたいです、ということで、これぶっちゃけ受かる気がしません、
大丈夫
いう感じだけども、なんていうか、このショートさんのこの
でもちょっと余裕があるよ。
東京でキャンパスライフ送りたいね。
頑張れ、
ね、
みんな最初は受かる気なんてしないじゃん。
まあそうだね、自信がある人なんてね、いないからね、
うんうん、そっか、長野から東京に
減らそう、とにかく受験は本当そうだから、知らないことを減らすっていう。
山さんの受験の
急にガチテンション出てきた。
山さんの受験の極意、知らないことを減らす。
本当その通りだな、マジで。
山さんらしからぬ発言の、ね、
問題集。
受験とかなんか曲聞いてたりしてた？
僕あの HY 聞いてました。
HY、
はい、
なんで
M11 聞いて
なんで半笑いで言いながら、半笑いで言
った。あの僕のその甘酸っぱい思い出なんで、あの、
なんか思い出が詰まってんだ。
そう HY ね、高校時代。
じゃあ聞いてもらう？
いや聞かなくていい、それはもうそこは広げなくていいよ、もう、う
ん、あ大丈夫、
じゃあ歌っていただきましょう。
いや歌わないよ。
それでは
それぞれの曲止めなくていい、止めなくていい。BGM、 いやマネージャーもどうぞって言わなくていい、
スッて。
マネージャーも
リバーブかかってる。
はい、目をさちょっと、ね、ちょっとやめよう、もうやめよ、ほら。
サビじゃないんだね、うん、サビじゃないんだね。
頭からもうぐしゃぐしゃ
するじゃん。だからの方じゃないんだね、うんうん、はい、ということでね、はい、じゃあまあショートさん、ぜひ、受験頑張ってください。
そうですね、
はい、ということで、まあ、とにかく一曲お送りしたいと思います、うん、それでは聴いてください、ホワイトアッシュで、せーの、
クラウズ。
お送りしたのはホワイトアッシュでクラウズです。まあ、せっかくね、メッセージいただいて、まあ、今頑張って勉強している方というのもね、たくさんいらっしゃると思いますので、はい、ちょっとですね、4人でこの受験について話してみようかなと思うんですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、みんな受験経験はもちろん、うん、
ありますね、
あるよね、もともと僕ら大学の経営学部 で、ね、結成したわけですから、
はい、
まあ、裏口じゃない限りは誰しもが受験をして、うん、入学したということですけれども、はい、その受験勉強ってなんかどこでしてた、うん、家で勉強する人と、家じゃ集中できないからって言って図書館で勉強する人もいれば、あとは何、ちょっと喫茶店だったりさ、あの、うん、コーヒー屋さんとかさ、
はいはいはい、
ファミレスとかさ、うん、まあ、そういうところでの方、ちょっと周りが少しガヤガヤしてるぐらいの方が集中できるみたいな人もいたりしますけれども、
うんうん、はいはいはい、
私はね、あの高校も推薦だったし、うん、大学は栄養入試ってやつだったから、
ね、ああ懐かしい、
あれが一芸の、
一切勉強しなかった私も。
ちょっと待って、今受験生聞いてるかもしれないけどさ、
そういうの
じゃなかった、ちょっと10月ぐらいに終わっちゃって、もうなんか悪いね、お先に
っていう、お先にっていうね、
だから何もこう戦わずして生きてきたから、
ね、なるほどね、
私はねあんまり参加できない、
なるほどなるほど、
普段の態度が良かったってだけ。
ああ、でもまあ一番大事だよね、
そうね、
あれですよね、 ゴーちゃん、山さんはどう？
僕はね、でもファミレスでした、僕の場合は。
ファミレス？高校生でファミレス？
うん、人の目がね、人の目があると逆にやりやすかったっていう。
あ、言うわけがないからね。
どうしてもできないんだよね。
なるほどね。
だからファミレスでドリンクバーと、あとね、その当時ね、一番安かったのがね、ほうれん草炒めだったんですけど、あそのドリンクバーとほうれん草炒めでひたすら夜中ずっと勉強してるってい
う。それ何もう、ね、あの、こう、自分の中でのその、決まった席みたいなのがあったりしたの？
けどね、窓側の一番奥って。
常連さんか。
そう、取られた場合どうしたの、いつも。
それは別の席移る。いや、
そりゃ
そりゃそうだろ。帰るわけねえだろ。
行って、あいつもの席空いてねえわ。帰ろうってな、ならない。
そこまで執着が。
実家の家の裏にちょうどファミレスがあったんですよ。
なるほどね。
いいね。
なんですぐそっち行ってって。
山さんはどうだった？
僕はもう図書館でしたね。
いやだから図書館。
福島とかそのファミレスとかないもんね。
あるでしょ。
まず。じゃあ、違う、その、最寄りにね。最寄りの高校の近くないから、もう図書館とか。
じゃあ一番最寄りはどれぐらいかかるの？
最寄り？車で15分とかじゃない多分。
と。
だすごい遠いんだよ、多分ファミレスが。ないから、ね、普通に。
へ
ぇ図書館とか学校の図書館とか。
図書館はどれぐらいだろう家から。
いや、図書館は高校からすごい近かったのよ。
あ、そうなの
そう。で、図書館で、こう、すごいこう、一緒にこう勉強したりとか、友達と一緒に勉強したりとかしてたね。
そうなんだ。そう。僕はね、家。
家でできるのよね。
家でできるのが一番いいけどね。
家で、家で勉強してて、大体だからあれなんだよ。こう、何時から始めようみたいな気持ちでいるわけよ。
はい、
だからその何時から始めようっていう、じゃ例えば何、じゃ9時から始めようみたいな
感じ
だとしたら、8時40何分ぐらいとかだったらさ、あと15分ぐらいあるなみたいな感じでさ、ちょっとテレビとか見たりしてんだけど、そのテレビ見てる間に例えば、9時2分とか3分とか過ぎちゃったりするじゃん。そうすると、もう一旦、あ、半からにしよう
と。わかるよ、それ。
きっちりとした時間から始めたいみたいな気持ちわかる？
リスナーの皆さんもみんなうなずいてると思う
から。だから未だにそうだもん。
そう。
なんか、区切りいい時間したい
し。
微妙に過ぎちゃったから、次の切りのいい時間から始めようみたいなね。感じでやったりして。
そういうのはありますね。
まあそういうのあったりしつつ。はい、なんか、思い出的なことあったりします？そういう受験にまつわるエピソードで。昔、夜遅くまで頑張ってる、山さんにお母さんから、リンゴだよ。
リンゴだ
よ。ああ、焼きうどんとかね。
あったね。そういうのもあったね。
おにぎり
であったね。
おにぎりできたけども。
それ誰だよ。
せいさん、
何実際、そう、あれだよね。でも受験とかさ、まあ、あれだよね。こう。頑張ったよね。頑張ってない？結構頑張んなかった。
そういうエピソードを聞きたいなって。
自分語れよ。
いやでも、俺あれなんですよ。もう、まあ、大学一浪してるから、なんか、その、大学時代に、メインでさ、俺小学校の先生になりたかったっていうのは多分さ、前にも話したと思うけど、なりたくて大学来たのね。で、1年目は山形の方の大学をね、受けて、なんかね、まあ落ちてしまったんですけど、でもそれがなかったらさ、今こうやってね、バンドやってないっていうさ、こともあるじゃん。だからそれはすごい不思議な感じがする。
確かにね。で、これから先生目指すの？
いや、これは目指さないけど、でもね、受験はね、ほんと、知らないことを減らすっていうことをね、みんな本当に頑張って
冒頭からすごい熱く語ってましたよね。
本当そうなの。受験なんてね、知らない問題があったら終わりだから、もう、
だからね、
確かにね、それヤマさんのさ、その受験の極意の知らないことを減らすっていうのってさ、それでなんか息を吸って吐くみたいな、それぐらいのそれぐらいの普通の、
それが
人間妙に説得力あるようで、
人間生きていくにはね、息を吸って吐くみたいなさ、別になんか、
いやでもそういうもんですよ。ギリギリまだね、まあ、時間もありますからね、ちょっと頑張ってね、受験は受かってね、ライブに遊びに来てほしいなってみんなに、ね、ま
あ、よりよく問題をこなすことですよね。そうなんですよね。
時間がある間はね、たくさん問題を解くっていうことが、
そうですね、大事。あと息抜きをね、あ、息抜き何してた？息抜き、その勉強の合間の息抜き何やってた？
息抜き、うん、息抜き、高校時代、ね、
それ教えてほしいんじゃない、みんな。
あれだったよ、ウイニングイレブンやってた。
サッカーのゲーム。
懐かしい。ウイニングイレブンやってたし、あとはね、メタルギアソリッドやってた。
そういうことね。
そうなんです。
ゲームやってましたね。
ゲームがその当時のね、やっぱ高校生のだって息抜きってだってゲームじゃん。
まあまあね。
そうか、飲みに行けないもんね。
そうだね、当たり前でしょ、うん、そうだね、
うん、そうそうそう、受験の時にですね、まあなんかこう、うん、これを聞くと元気になれるとか、はい、これを聞くと、なんかやる気が起きるみたいな、そういう曲、うん、あったりした。
僕はさっき冒頭で言いましたからね、 HY
HY、
はい、でもイエモンかな、イエローモンキーはずっと聞いてたな、受験の時。
ああ、うん、いいね、
パンテラも聞いてたんで、うん、パンテラも、
パンテラも、まあ、聞いてては聞いてたけどね。
放り込んでくる。
パンテラも聞いてたから。う
ん、パンテラのジャケシャ並みに放り込んできた。
パンテラね。
わかるかな、わかるかな、
うん、聞いてたね。
はい。ということで、あやさんなんかそういう応援、あ、そっか、あやさん特に、
まあ。そもそも戦ってないから、
戦ってないから、
戦ってないからね。
ストレスがなかった。
うん、なるほどね。
好きなの聞いてた。
うん、なんかじゃあその絵描きながらなんか聞いてた音楽とかはないの？
なんだろうね。ビジュアル系ばっか聞いてた。
ああ、あやさんビジュアル系好きだもんね。
ね、
うん、
黒夢とか。
黒夢ね。
ライカエンジェルとか。
あれですね、昔僕鼻の部分だけ黒夢さんに似てるって言ってすげえ怒られたことがあって。
すげえムカつく。
清春さんに鼻の部分、ここら辺だけ似てるねって、目から鼻の部分だけ清春さん似てるねって言われて。
本当それぶっ飛ばされない。
大丈夫。だからリスナーで好きな方がいたら本当に申し訳ないんですけど。
昔ヤコさん何も得しない情報。うん、
ね、昔はね、言われたことがありますけどね。
まあ、そういうこともありつつですね。うん、まあそんな今頑張ってる皆さんにですね、まあ、ここで一曲僕らからの、
はい、
応援ソング、
はい、
聞いていただきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、応援ソングといえばですね、まあ、僕らホープスブライトという曲があるんですけども、
はい、
まあ、それじゃなくてですね、
はい、
まあ、最初こうイントロの部分では切ないこうメロディーがね、うん、あるんですけども、ね、うん、それがね苦労だと思ってください。
なるほど、
いろいろ切ないこと、うん、悲しいことあったりするんですけども、
はい、
そっから力強い音でこう復活を遂げるみたいなね、
うん、
そっから全てが始まっていくんだみたいな、はい、そういう曲を聴いていただくか、ホープスブライトを聴くか、
もう一回
今スタッフさんがテンパってるわ、
はい、ということでじゃあね、こちらの曲を聴いてください、はい、ホワイトアッシュでせーの、カサブランカ。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。 www.jfn.jp/ワゴンです。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですが、今年2016年3月16日にですね、4枚目のフルアルバムがリリースされます。
イエーイ。
そしてですね、このアルバムのリリースツアーも、はい、解禁されましたので、詳しくはホワイトアッシュのオフィシャルホームページをチェックしてください。
はい。
そしてですね、なんと、レッドブルスタジオ東京のホームページではですね、はい、ただいま、このアルバム収録曲のスペード3という曲がですね、
はい、
ストリーミングで、フルで聴けちゃいます、
ね。
レッドブルスタジオ東京のホームページ、ぜひ、チェックしていただければなと、
ね、
はい、というわけで今週もお聞きいただきありがとうございました。以上、せーの、ホワイトアッシュでした。この後はフジファブリックにバトンタッチします。
ロックンロールバンドワーゲンフィーチャリングフジファブリック。
どうも、フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりました、バンドワゴン、ロックンロールバンドワゴン、
はい、
ロックンロール抜いちゃったね、
はい、
前回は加藤さんにね、ベース加藤さんに MC してもらいましたけど、今回はまあ元通り通常運行ということで、
はい、
はい、行きたいなと思うんですけども、まあ時期的には正月も落ち着きまして、新年会シーズンかなと思うんですけども、
はいはい
はい、うん、お酒に飲まれない方法ありますか？
お酒を飲まないことです。
あ、それが一番ですね。
そうですね、はい、一番の対処法ですね。
お酒は飲みますか？
まあ、酒はまあ飲む、
まあ、ぼちぼちですね。
ぼちぼちですね。
うんうんうん。なんか正月になるとね、僕らはその、なんていうんですかね、帰省するんですよね。
うん。ご実家の方にね。
ご実家？
実家
の方にね。
はい、ご実家の方に。
帰省した時に、なんか地元の友達と飲んだりとかします？
うん、するよ。
うん、まああるね。うん、
まあ、それはやっぱりついつい飲みすぎてしまいますよね。
うん、
それがさ、
うん、
地元の友達と飲むとさ、
うん、
なんかわかんないけど地元の友達お酒弱くなったのかな。
あと年齢を重ねるごとにね。
なのか何なのかわかんないんだけど、
うんうん、
俺全然酔っ払ってないのに友達だけ酔っ払って終わるっていうことがよくあります。
まあ生活のこう時間帯もね違うっていうのもあるしね。だいたい僕らの同世代の人はね、もう結婚もして子供も、
う
ん、
そうね、
いてみたいな人が多いんで。
そうだね。
ちょっとね、僕らとはね、こう責任の持ち方が違う。
だってあれだよ、例えばさ、
僕割と早く眠くなりがちだけど、
うん、
こんな僕でも相手がね、いやもう酔っ払ったからもう今日はこれぐらいにしておこうかみたいな
さ、うんうんうんうん、
あ切り出されるんだ、それ
そう、ああ俺も変わったんだなって思いましたよ。
いやいや
いやいやいや
いやいや、変わったっていうかね、まあまあまあまあ、お酒、うん、はい、ほどほどにしながら、
そうですね、
今年もよろしくお願いします、はい、ということで、では一曲フジファブリックでスター。
いや本当そうなんですよ、
酔っ払うようになったのかな、
それか我々が強くなったか、慣れたか、その飲み方に、
うんうん、
夜飲むあの感じに、打ち上げとかで結構飲むし、うん、結構遅いじゃんあれ。
そうだね、
だってこの前の打ち上げだって11時半に始まったよ、うん、11時40分だ、うん、それぐらいに。
だからそれ田舎の人はやんないよ、その11時から飲むとかさ。
確かにね、
うん、やってたらかなりのボンクレやけど、
子供とかいたらね、
ねえ、
うん、
でも20代の頃のさ、そう酔い天とかね、行ってる、すげえ行ってる頃っていうのはさ、11時ってまだ早いなぐらいの感じだったもんね。
始まったばかり、
始まったばかりっていうイメージだった。
フジファブリックでスターでした。今回はいただいているメッセージを紹介していきたいなと思うんですけども、だっ、うん、ちゃんからいきますかね。
はいはい、ではですね、まあ新年会絡みで、ラジオネームバロさん、二次会などのカラオケで歌う曲にいつも迷ってしまいます、
はいはい、
皆さんはカラオケ行ったりしますか？18番があったら教えてください。
カラオケはね、地元の友達とね行くよ僕。
お
へ、
あみんなねうまいの、
うん、あでもなんか前聞いたことあるね、
うまい人多いよ ね、
うん、
ね、
うん、なんていうかあの、まあ、地元の友達って言っても、まあ、学生からの友達、学生時代からの友達っていうのも、まあ、もちろんたくさん同級生とかもいるんですけど、うんうん、僕の場合大概ミュージシャンなんですよ、
ほうほうほう、
同世代でも、
うんうん、
でボーカリストとか今でもずっとやってる人とか、うん、あのアカペラやってる人とかね、
うん、
もう強力にうまいのみんな、
うん、
だから僕はもう聞いてますその人たちの歌を。シカゴとか歌うんよ。
あそれは高いですよ、
ね、イーグルスとかね、
うん、
だからその年配の方だったらそういうの歌ったり、
うんうん、
あの矢沢永吉さん歌ったりね、
うん、
ああいうの見るとね、うわーと思っちゃいますからね、
うん、
でもまあ、まあ歌うとしたらなんだろうな、その都度その都度ありますけど、僕は森山直太朗さん歌うことが多いですかね。最近は菅氏香さんの曲も歌わせてもらいますね、よく。
聞かせる感じですか？
いや、できる限り、自分的にはできる限り、
うん、
似せて歌ってるんですけど。
あ、モノマネですね。
なかなかね、うまく、はい、その、
うん、
地元の猛者たちの前では、あまり効力を発揮してないようで。
うん、あ、そういうのはまた違う空気感というわけですね。
毎年ね、心が少し折れながら、
うん、
いつも動画撮ってるでしょ、俺。
撮ってるね。
友達が歌ってる動画を、本人に見せとこうっていうのがね、
うん、
面白いの。だからみんなすごい上手いから、畑くんにね、見せたりね。
へー。
畑くんの曲すごい上手い友達とかいて。
あ、もうご本人に見せちゃうっていう。
どうって。
へー、それすごいよね。
いやいやいやいや、たまにそういうのやってますけど。大ちゃんとかカラオケ行く？
行きませんね。
うん。
行かないからね、何を、だそもそも曲、人の曲を聴くときも、これをカラオケで歌おうとかっていうような選択肢にならなかったから、
うん、
例えばいざカラオケに行ったときに、あこれ歌えそうと思って選んだとしても全然歌えないケースが多いね。
へ、
うん、A メロが出てこねえとか。
あ、サビは知ってるけども。
そう。
そうか、うん、大ちゃんといえばなんか骨骨ロックのイメージあります
けど、あれはね、
そう
ですね、子どもの頃からのね、擦り込みでね、
擦り込みなんですね。
あとは泳げたいやきくんのシモン正人縛りっていうことしか僕はやってません、
ね、縛るとこかそれが。加藤さんもね、
そうです、
ね、加藤さんと僕は2人でカラオケ行ったことありますから、
すごいじゃん、はい、
大盛り上がりじゃないそれ。
へ、
盛り上がったね、
うん、初めて、それだいぶ大ちゃん寂しがらんといて、大ちゃんがエイジャンカンフージェネレーションのツアーの時に、
あ、はいはいはいはい、
そうそうそう
そうそうそう、
行ったよね、
行った行った、2
人で5、6時間いたよね、
意外と思い思うよね歌を、
すごいよね、うん、そうやって聞かせ合うってことでしょう、う
ん、あれ楽しかったね。
そう、まあまあでも結構飲みながらね、
そう2009年ぐらいよ、2010年か、
10年かな、
うん、10年ぐらい、その当時でもあのゴールデンボンバーを歌ってましたから。
あ、そっかそっか、
そうそうそう、
はい、
すごいね。
最近は歌ってないですけどね、
うん、あまりにも有名になりすぎて、
いやいや、そんなことはないです。そういうことはないんですよ。
すごいよね。
最近あんま行く機会ないからね。
ね、今度行きますかね。
行きましょうか。はい。
じゃあ加藤さん、どうぞ。はい。
ラジオネーム、ポポさん。私は2年間片思いをしている人がいるのですが、自分から全然アプローチできません。フジファブリックの皆さんの中では誰が一番恋愛に関して行動的ですか？私の予想では加藤さんです。
これはまあ普通に積極的っていうか、まあ行動的なのは大ちゃんです。
そうですね、
ああそれはそうだね、
でもお酒が入ると加藤さんです。
そうです、
そうですね、そこ僕追い抜かしてもらいます
ぐっと
まくり入るよね。
まくり入る、
ナンバシンかもしかしてつけて
る。そうそうそう、まくるよね、
お酒ってだからすごいんですね。
まあある意味予想渡ってるんですけどね。そうそうそう、ポポさんの
当たってるよ。
まあ自分から全然アプローチできませんということで、まあもうね、まあ難しいでしょうけど。
そうですね、だから僕のようにお酒の力を借りて
ペロペロになったらいいんだ
よ。そうそうそう、
酒の力嫌でしょその言われ方も、
ね、本当そうだよね。
まあでもさ、男としてはさ、このお酒の力を借りてるんだろうなっていうのが気づくパターン、
うん、
あー、なるほどね。
例えばこうお酒飲んでこう酔っちゃったみたいなあんまないけど、そういうのは、
うん、
でこうそういうことを言ってくれたらさ、まあ嬉しいよね。
そうだね、そうやってこう
アプローチしてくれたら嬉しいけど、う
ん、なるほどね、
行き過ぎると、
うん、
ダメだなと俺は思っちゃうんだよな。
そういう時なんか加藤くんの酔っ払ってる時、うん、口癖とかあんの？
いや、あのね、
特にない、そういう時の
多分ね、
うん、
僕自分では多分もうほとんど気づいてないけど、
うん、
大抵そのお酒の力を借りてって言っても、
うん、
あの借りすぎて、うん、あのろれつが回ってないっていう
ことだよね。そうそう、それね借りすぎてね。
そうそうそう、
なるほどね。
で多分、
うん、下にダメージきてるんだよね。
そうそう、あの逆効果なんですよ
逆効果ね。
まあね、うん、まあまあそうですよ、僕もそう、そういう感じありますね、
うん、
だから逆に、まあ、全然関係ないかもしれないですけど、
うん、
まあ、自分的にはあの、うん、お酒の力を借りるより、
うん、
やっぱりねそのまんまいける方が、
うん、ああその自然にね、シラフで
シラフで行く方が、
うん、
まあ、僕はそのレロレロな女の人とこの先ずっと一緒にいたいとは思いませんから
そうですね、
はい、あのそうですね、
うん、多分ね、なんか可愛いなと思うところもあると思うんですけど、
うん、
あまりにもちょっと行き過ぎないようにっていうところは、
うん、そうですね、
ありますね。まあ、新年だからこうお酒の話題多いですね、これね。
そうだね、
うん、
でもまああれですよね、その言わないより言われた方が多分男の人も嬉しい、
うん、
相手の方も嬉しかったりすると思うからね、う
ん、はいはいはい、そうね、うん、
ちょこちょこと言ったら
いいですね、
いいと思いますよ。
はい、
はい、じゃあ山内さんお願いします。
キッス FM 神戸でお聞きのラジオネーム山ラップさん、オリックスバッファローズの山崎克実選手の2015年の登場曲がフジファブリックのつれづれモノクロームでしたが、何かやり取りされたりしたことはありますか、ということで。いや、
ないですね、
うん、噂ではね、
そうそうそう、噂ではね、う
ん、噂では聞いてたんですけども、うん、嬉しいですよ、野球の選手のさ、
うん、
登場曲になるっていうのは、うん、嬉しいですね。まあ、つれづれモノクロームっていう曲は、アニメのオープニングテーマだったんですけど、そのオープニング感とか登場感っていうんですか、ちょっとアホみたいな言い方ですけど、うん、それすごく意識したアレンジでもあったので、なんか嬉しいですね。
ね、
うん、
登場。てかそのなんで選んでいただいたか、その山崎さんに聞いてみたいですね。
逆に聞いてみたいですね。
うん、
僕らスポーツ選手のお友達みたいなのがあんまりねいない。
そんないないですもんね。うんうん、
先日あの奥田民生さんのライブに行った時にね、
うん、
広島のあの松田スタジアムに行った時に、うん、あの前田健太選手とカーがね、
うん、
野球選手がいらっしゃって、やっぱでかいよね体。
いや大きい大きい、
うん、なんかいろいろ聞いてみたいと思いましたよ、トレーニング方法とか。
ああ、何を食べてるかとか。
そうそう、何を気をつけてるんですか、その真似しようってわけじゃないよ、
うん、
興味がある、どういう生活されているのか。
うん、
一度はそのサッカー選手になりたいと僕は思ってたんですけど、
うん、
スポーツ選手になりたいと思ってたことがあるから、それのプロでやられている方のがどうなやってるのかっていうのはね、気になりますね、
うん、
誰かじゃあつないでください、お願いします。
お願いします、
はい、じゃあ次 大ちゃんお願いします。
はい、FM 栃木でお聞きのラジオネームミラクルさんですね。私はアコースティックギターを始めたいと思っていてギターを購入する予定です。そこで質問ですが、はい、ギターを選ぶ基準、値段いくらくらいが良いのかと教えてください。よろしくお願いします。
はい、はい、はいはいはいはいはいはい。いろいろあるんですよ。
うん。なんか大きく何と何ってあんの？
ギターはね、うん、貼ってある弦で大きく分かれてるんやけど、
うん、
普通のアコースティックギター、フォークギターともいう、うん、まあ、世代によってフォークギターっていうギターもあるんですけど、
うん、
じゃんじゃかじゃかじゃかっていう、うん、なんていうんですか、スチール弦貼ったり、うん、巻いてある弦が貼ってある、うん、鉄の弦が貼ってるアコースティックギターがあるのと、うん、ナイロン弦が貼ってあるガットギターって言ったり、クラシックギターって言ったり、も、
う、
の、
ん、
によっては、スパニッシュギターって言ったりするものがあって、うん、その2種類があるんですけども、どっちかなっていうところがまずあって、
うん、
アコースティックギターって言うと大体その鉄の弦が張ってある方なんですけどね、
うんうんうん
うん、まあギターを選ぶね基準として値段もね、やっぱもちろんやっぱりありますよ。
値段あれやっぱ高い方がいいの？
ね、高ければいいってわけじゃないけど、
うん、
値段相応にいろんなこの気の使いがありますね。例えば材質であったり、音にももちろん関係ある材質であったり、あと、まあ、チューニングとかね。
なるほどね。
チューニングよく来るギターはやっぱりこうあんまり僕としては持ってもらいたくないっていう、まあ、僕が作ってるわけじゃないんですけど、ビシッと合うものがいいんですけどね、まあ、そうなるとこれぐらいの値段っていうのはなかなか言いづらいものなんですけど、
う
ん、やっぱり少し高めにはなってくるね。
やっぱ新品の方が最初はいいのかなとか、いろいろそういうのはあるんですか？
そうね、まあ一番こうざっくりした、チョイスの仕方で言うと、
うん、
パッと見た目、
うん、
例えば古くても新しくてもパッと見た感じこれがいいっていうのがファーストインスピレーション、うん、
はい、
それでいいのはやっぱりいいですよ。それを愛せるんで、
うん、
そのギターを。
あ、そうそうだよね、
うん、でその、まあ、そこから続けるにあたって何かいろいろね、うん、出てくるじゃないですか、
うん、
もう一本欲しいとか、
うん、
あなった場合にこういろいろ選ぶ、まあ、基準としては最初の一本が基準になるんでね。
なる
ほど。そこはやっぱり気に入るものを見つけるっていう、足しげく楽器屋さんに通うっていうのは、
あ、それはいいですね、
いいと思うんですよ、
うん、
その中でやっぱり予算もあるでしょ、
うん、
そうね。
友達に俺もたまに言われたりするのよ、どれぐらいのギター買った方がいいのって言って、
うん、
まあ、大体ね、まあ、僕としてはね、まあ、10万円以上はね出してもらいたい気はするんですよ。
うん、
高いですけど、
まあ、そしたら10万円分ちゃんとやろうみたいな気持ちにも、ね、
そうそうそうそう、
なったりは、
葉っぱもかかるでしょ、はい、自分に。
確かに確かに。
でもそれでも10万円以下のギターはダメって言ってるわけじゃなくて、
うん、
うん、いろいろあるんですよね。
なるほどね。
だから新品で、まあヴィンテージで、うん、まあまあいろいろある。やっぱりまあ、うん、そう一概に言えないから、僕としてはやっぱりこう10万円以上はやっぱり。持っててもらいたい、
うん
うん、
それでこう一目惚れしたもので、うん、っていうことで、
そうですね、はい、
うん、
という感じでね、
ためになりましたね。
ためになりましたね。
新年ためになる、ためになるというか、まあ、僕の思いですけども、
うん、
ということであっという間にお時間です。
あ、はい、
お酒の話がちょっと多かったなと思うんですけども、
酒ばっかりですね。
ね、酒はいいですね。
はい、
酒は飲んでも
飲まれるな。
はい、ということで、はい、メッセージ募集中です。番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。話してほしいくだらないテーマやお悩み相談何でも OK です。そしてインフォメーションを金沢大輔、
はい、ありがとうございます。ご紹介ありがとうございます。金沢です。富士ファブリックのホームページをご覧ください。
まあそうね、
携帯サイトもあります。
うん、
まあ新年もね明けましたんで、
はい、
いくつかいろんな情報ありますんで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。
う
ん、
これからね続々と多分いろいろアップされていくと思うので、はい、うん、はい、よろしくお願いします。では最後に一曲お送りしましょう。フジファブリックでライフ。この後はエンディングです。
ロックンロールバンドワゴン。
ロックンロールバンドワゴン。今日もそろそろおしまいです。3組の新成人の勢いにも負けないパワフルなトーク、いかがだったでしょうか。
番組ホームページにはポッドキャストもあります。時間の都合でどうしてもカットしちゃった愉快なセキララなトークがゆったりたっぷり聞けちゃいます。
メッセージは24時間募集中です。ロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/ワゴンをチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll.